聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第40編1節から12節。指揮者によってダビデの詩賛歌。主にのみ私は望みを置いていた。主は耳を傾けて叫びを聞いてくださった。滅びの穴、泥沼から私を引き上げ、私の足を岩の上に立たせ、しっかりと歩ませ、私の口に新しい歌を、私たちの神への賛美を授けてくださった。人はこぞって主を仰ぎ見、主を恐れ敬い、主により頼む。いかに幸いなことか、主に信頼を置く人。ラハブを信ずる者に組みせず、欺きの教えに従わない人は。私の神、主よ、あなたは多くの不思議な技を成し遂げられます。あなたに並ぶものはありません。私たちに対する数知れない恩計らいを、私は語り伝えていきます。あなたは生贄も、穀物の供え物も望まず、焼き尽くす供え物も、罪の代償の供え物も求めず、ただ私の耳を開いてくださいました。そこで私は申します。ご覧ください、私は来ております。私のことは巻物に記されております。私の神よ、身旨を行うことを私は望み、あなたの教えを胸に刻み、大いなる集会で正しく良い知らせを伝え、決して唇を閉じません。主よ、あなたはそれをご存知です。恵みの御業を心に秘めておくことなく、大いなる集会であなたの真実と救いを語り、慈しみと誠を隠さずに語りました。主よ、あなたも憐れみの心を閉ざすことなく、慈しみと誠によっていつも私をお守りください。新約聖書マタイによる福音書第6章19節から21節。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、11月も終わりとなり、急に寒くなってきたこの主の日、礼拝へと招いてくださり、御前に共に集うことができましたことを心から感謝いたします。いよいよ本格的な冬が到来しようとしています。新型コロナウイルスの感染はかなり収まっていますが、インフルエンザが猛威を振るっています。私たちの健康を支えてください。来週からはアドベントです。クリスマスに向けての教会の歩みを導いてくださいますように。私たちはあなたによって生かされ、日々の生活を支えられ、いろいろな恵みを与えられています。しかしあなたに感謝し、御心に従おうとせず、自分の力で生きているかのように錯覚し、自分の思いや願いを実現しようとして、そして思い通りにならずに苦しみ、不平不満を抱いています。そのような私たちをあなたはこの日礼拝へと招いてくださいました。自分自身や人々のこと、またこの世界のことばかりを見つめている私たちの目をあなたに向け、あなたの御言葉に耳を傾け、そこにこそ与えられる恵みに預かることができますよう導いてください。聖霊なる神様がこの礼拝に共にいてくださり、私たちに語りかけ、恵みの御業を行ってください。そして私たちがあなたの恵みを与えられ、あなたと共に新しい一週間を歩み出していくことができますように。本日も午前と午後に分かれて主立礼拝を守ります。そのことによってなお交わりが妨げられていますが、しかし 地区集会も再開されつつあり、次第に共に集っての営みを回復することができていることを感謝いたします。主イエスキリストの体である教会をあなたの導きのもとで再建していくことができますようにお支えください。本日の幽霊杯は青年伝道幽霊杯として守ります。今年新学校を卒業した若い伝道者をお迎えしての礼拝です。聖霊の導きにより恵みに満たされた礼拝となりますように。青年たちの交流会も計画されています。祈りつつ備え、またいろいろな奉仕を担う青年会のメンバーを祝福してくださり、同世代の信仰の友との良い交わりが与えられますように。教会学校においてもクリスマスへの準備が始まっています。集っている子どもたちと保護者の方々がクリスマスの本当の喜びを深く味わっていくことができますよう導いてください。教会学校の教師として奉仕をしている者たちを力づけ導いてください。クリスマスに向けて総学者や聖歌隊も備えつつあります。あなたが豊かに用いてくださって、主イエスキリストのご降誕の喜びを多くの人々と分かち合い、また新たな方々にそれを伝えていくことができますように。コロナ禍からようやく抜け出しつつある今年のクリスマスを、伝道の機会とすることができますように私たちを導いてください。今信仰を求め、あなたとの出会いを求めて礼拝や祈祷会に出席しておられる弓道中の方々がおられることを感謝いたします。これらの方々をあなたが招き導いてくださっていることを感謝いたします。そしてクリスマスに向け洗礼を受けようと準備している方々もおられます。その備えの時を導いていってください。この礼拝に集うことができずに自宅で音声を聞いたり説教原稿を読むことによって御言葉を聞いている方々のもとにあなたが共にいてくださり、養い導いていってください。そして健康が支えられてこの礼拝に共に集うことができる日を与えてくださいますように。今病気で苦しんでいる方々、入院していたり自宅で療養している方々の一人一人にあなたが望み癒しと平安とを与えてください。高齢になって弱りや衰えを覚えている方々にも慰めと支えを与えてください。介護施設で生活している方々にも平安がありますように。家族の看病や介護をしている人たちを支えてください。そしていろいろな苦しみや悲しみ心配事を抱えているもの、人間関係によって傷ついているもの、また家族を失った悲しみの中にあるものをあなたが共にいて支え、慰めと平安とを与えてくださいますように。本日は日本キリスト教団の謝恩日です。生涯伝道者として主と教会とに仕え引退された教師方にあなたのねぎらいを豊かに与えてください。その引退後の生活を支えするための日本キリスト教団年金局の技を導き、そのために私たちがお捧げする献金をあなたが生かして用いてください。また伝道のために生涯を捧げる伝道献身者をあなたが新たに起こしていってくださいますように。そして伝道者の養成にあたっている進学校、とりわけ東京進学大学を支え導いてください。この群れから献身して学んでいる佐藤淳進学生の健康を支え、良い学びを与えていってくださいますように。この主の日、共に礼拝を守っている主の教会の一つ一つを祝してください。本日は私たちの群れの一人の姉妹が浦賀教会の礼拝において総額の奉仕をしています。浦賀教会の礼拝を恵みのうちに置いてくださり、あなたの道からによってその地の伝道が前進していきますように。イスラエルとハマスとの戦争においてようやくしばらくの休戦が実現し、人質となっていた人たちの一部が解放されたことを感謝いたします。無益な戦いを終わらせ、傷ついている人々を助け、生活を再建していくことができるように導いていってください。人道支援の働きに当たっている人々を守り支えてください。ウクライナでもなお激しい戦いが続いています。憎しみを乗り越えて許し合い、 平和を築いていくことができるように、国々の指導者たちに真実の勇気と知恵とを与えてください。そして私たちがこの世界で起こっている悲惨な現実をしっかりと見つめつつ、あなたのご支配を信じて平和のために祈り、苦しみの中にある人々のために取りなし祈り続けることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。マタイによる福音書の第5章から第7章の三条の説教を主立礼拝において読み進めております。三条の説教の中心は主の祈りだということをこれまでに何回かお話ししてきました。主の祈りを中心として、それを前後から包み込むように教えが語られているのです。主の祈りを直接包んでいるのは6章の1節から18節です。そこには施し、祈り、断食という信仰に基づく良い行いとされていた3つのことについて、それらのことを見てもらおうとして人の前でするなと語られていました。良い行いを人の前で人に見てもらおうとしてすると、それは偽善に陥る。隠れたことを見ておられる神の御前でこそそれをしなさいと主イエスは教えておられたのです。で、その2番目の祈りについての教えの中で、このように祈りなさいと語られたのが主の祈りでした。主の祈りを中心に施し、祈り、断食についての教えが語られていたのが6章の1節から18節であり、そこが三条の説教の中心部分なのです。で、この中心部分をさらに包んでいる部分がその前と後にあります。前の部分は5章の21から48節 で本日の6章19節以下が後の部分です。5章の21から48節には、律法にはこう教えられている、しかし私は言っておくという形で、旧約聖書の律法を完成させる主イエスの教えが語られていました。主イエスによって天の父である神の子とされた者たちは、律法を自分の努力で守っている律法学者やファリサイ派の人々に勝る義、つまり正しさに生きることができるのだということがそこには語られていました。つまり主イエスに従う弟子たちに与えられる新しい生き方がこの部分には語られていたのです。で、本日の6章19節以下にも、主イエスに従う者たちに与えられる新しい生き方が語られています。つまりここは5章21から48節と対になっているのです。で、この19節からの部分は7章11節まで続いています。5章21から48節と6章19から7章11節が三条の説教の中心部分である6章の1から18節をその前と後ろから包み込んでいて、でそこには主イエスを信じる者に与えられる新しい生き方が教えられているのです。で、本日からその後半の部分に入るのです。で、ところでこの後半の部分は7章11節まで続くと申しました。で、7章11節と12節の間には段落がありませんが、そこには内容的に区切りがあるんです。そのことはそこへ来た時にお話をします。今日のところは5章21から48節と6章19から7章11節とが前後から枠を作っており、三条の説教の中心部分を包み込んでいるのだということを指摘しておきたいと思います。 そして面白いことに、この5章21から48節と6章19から7章11節っていうのは長さが同じなのです。原文のギリシャ語の聖書で数えてみると、この2つの部分はぴったり同じ行数になっています。そのことからもこの2つの部分が対になっていて枠を作っていることがわかります。三条の説教の中心は主の祈りであって、それを直接包み込んでいるのが6章の1から18節であり、その前後にそれぞれ同じ長さの部分があって、主イエスを信じる者に与えられる新しい生き方がそこに語られている。三条の説教にはこのようにとても周到に考えられた構造があるのです。というのはかなり分かりにくい話をしてきましたけれども、ここまでの話は忘れていただいて結構です。大事なことは本日のこの6章19節から主イエスを信じる者に与えられる新しい生き方を語っている部分の後半に入るということです。で、その最初に語られているのは地上に富を積んではならないという教えです。富っていうのは私たちが持っている有形無形の財産ですが、さらに深く見つめるならば、それは私たちが拠り所としているもの、これがあれば人生は支えられると思っているもの、これを失うまいと大切に守っているものです。その富をどこに積むか、どこにそれを蓄えるかが問われているのです。で、主イエスは地上に富を積んではならない、そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりするとおっしゃいました。確かに地上に蓄えられた富は失われたり目減りすることがあります。銀行や証券会社だって破綻する時代です。地上に積んだ富は失われてしまうことがあるということを私たちは知っているのです。で、だから主イエスは富は天に積みなさいと言われます。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込んで盗み出すこともない。天に積んだ富は失われることも目減りすることも盗まれることもない。地上の銀行は破綻することがあるが、天の銀行は決して破綻しない。そこに預けたものはしっかりと守られて、必ず豊かな利息がついて戻ってくるということなんでしょうか。しかし一体どうしたら天の銀行に口座を持ってそこに預金をすることができるのでしょうか。ルカによる福音書の第12章にここと同じようなことが語られています。その33節です。ルカ福音書の12章33節、自分の持ち物を売り払って施しなさい、擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい、そこは盗人も近寄らず虫も食い荒らさない。で、ここには擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を天に積むためにはどうすればよいかが示されています。それは自分の持ち物を売り払って施すことです。自分の富、財産を売り払って貧しい人に施すことによって富を天に積むことができると主イエスは言っておられる。自分の持っているものを売り払って貧しい人、困っている人に施す、それは素晴らしい愛の行為です。自分を犠牲にして人のために尽くす、そういう愛の行為をすることによって富を天に積むことができる 天の銀行にそうやって預金をすることができると主イエスは言っておられるのでしょうか。この富を天に積むっていうことを私たちはそのように理解しがちだと思います。良い行いをして人のために尽くすことによって天の銀行に預金をすることができる、そうしたら神が利息をつけても返してくれる、つまり良い報いを与えてくれる、それを期待して私たちは良い行いによって天に富を積もうとしているのではないでしょうか。しかし私たちのそういう思いと主イエスがここで言っておられることとはすれ違っています。主イエスが言っておられるのは自分の持ち物、つまり自分の富を売り払えということです。富っていうのは先ほど見たように私たちが拠り所としているもの、人生の支えだと思って大切に守っているものです。それを売り払う、それはそれを手放すことです。そしたらその富はなくなるんです。つまり主イエスが求めておられるのは私たちが拠り所としている富を手放しなさい、それを拠り所とすることをやめなさいということなのです。そして主イエスは天の銀行に良い行いを預金すれば神が良い報いを与えてくれるとは一言も言っておられません。だから私たちの思いと主イエスの教えとはすれ違っているのです。で、私たちは自分の富をしっかり確保してそれを人生の土台、拠り所としたいと思っています。で、その一環として、良い行いという富を天に積んで、より確かな拠り所を得ようとしているのです。しかし主イエスは、その自分の富をむしろ手放し、捨てることを求めておられるのです。さまざまな意味での自分の財産を拠り所とすることをやめなさいと言っておられるのです。つまり富を天に積むということを良い行いをして天の銀行に預金をすることというふうに捉えるのは間違いです。自分の持ち物を売り払って施しなさいという主イエスの教えのポイントは施すという良い行いをすることにあるのではなくて自分の富を手放す、そのことによって自分の持っているものによりどころや安心確かさを求めることをやめるということにあるのです。で、そこで手放すべき富には良い行いも含まれています。それは良い行いをすることをやめなさいということではありません。人のために愛の技をすることは大切です。しかしそれを自分の富、自分の豊かさとして、それをよりどころ、支えとすることをやめなさいと主イエスは言っておられるのです。つまり愛の技をすることによって自分がより豊かなもの、立派なものになる、そのことをよりどころとすることをやめなさいということです。で、それはこれまでのところに語られてきた見てもらおうとして人の前で良い行いをしようとする偽善への戒めともつながることです。偽善者たちは人の前で人の目の前で良い行いをすることによって自分の良い行いを誇りそれをよりどころとしているのです。で、主イエスはそのように人の目を意識して人との比較において確かめられるような富、豊かさ、それは天にではなくて地上に積まれているんだ、それらは虫が食ったり錆びついたり盗まれたりする本当には頼りにならないものなのだと言っておられるのです。で、天に富を積むっていうのはそういう地上の富を手放すこと、 自分の持っている豊かさを拠り所とすることをやめることです。それでは何を拠り所として生きていけばよいのか。それは天の父である神の恵みです。自分の豊かさにより頼むことをやめて、天の父である神の恵みにより頼むものとなる。それが天に富を積むことなんです。でこの教えはこの三条の説教の冒頭に、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであると語られていたのと同じことです。心の貧しい人っていうのは自分の心に何一つ豊かさを持っていない、より頼むべき富を持っていない、ただ神の恵み憐れみにすがって生きるしかない、そういう人です。つまり地上に蓄えられた富を全く持っていない人です。その人こそ幸いなのです。天の国はその人たちのものだからです。それは天の父である神がその人に恵みを与え、養い、導いてくださるということです。この幸いに生きることこそが富を天に積むことに他ならないのです。でルカによる福音書は実はそのことをマタイよりももっとはっきり分かる形で述べています。もう一度ルカの12章に戻りたいと思います。で先ほどは33節だけを読みました。しかしこの教えは22節からのつながりの中にあるのです。ルカ福音書12章の22節以下には、命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むなという教えが語られています。なぜそのように思い悩まないでよいのかというと、あなた方の父である神があなた方を養ってくださるからです。32節には、小さな群れを恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださるとあります。父である神は喜んで子としてくださった私たちを養い、導き、守ってくださるのです。でそのことを受けて33節に、自分の持ち物を売り払って施しなさいと教えられているのです。ということはこれは自分を犠牲にして人のために尽くす、そういう愛の行為をしなければいけないという教えではありません。喜んで神の国をくださる、私たちを養い導いてくださる、その父なる神に全てを委ねて、その恵みにより頼んでいきなさいということです。神が天の父として私たちのことを責任を持って養い導いてくださる、その恵みに信頼して安心して生きる中でこそ、自分の持ち物を売り払って施すことができるのです。つまり自分の富を自分のものとして確保しておこうとするのではなく、それを他の人のために用いていくことができるのです。富を天に積んで生きるとは、天の父なる神の恵みに信頼して、自分が何を持っているのか持っていないのか、そういうことを思い悩むことなく生きることです。まあ、この思い悩むなっていう教えはマタイにおいてはこの後6章の終わりのところに出てきます。本日の箇所の天に富を積めという教えがこの思い悩むなという教えと深くつながっているということを意識をしておきたいのです。で天に積まれた富は虫が食うことも錆びつくこともなく、盗人が忍び込むことも盗み出すこともないということの意味もこのことからはっきりしてきます。天に富まれた罪っていうのは、 父なる神の恵みです。それは失われることもなければ目減りするものでもないのです。私たちが自分のものとして蓄えている富は、財産であれ良い行いであれ失われていくもの、本当には頼りにならないものです。しかし神の恵みはそうではない。でそのことを私たちは主イエス・キリストによって示され知っています。神の恵みは一人子イエス・キリストによって私たちに与えられているのです。神はその一人子主イエスを私たちと同じ人間としてこの世に生まれさせてくださいました。それが第一の恵みです。来週からそのことを喜び祝うクリスマスに備えるアドベントに入ります。そしてクリスマスにこの世に生まれてくださった主イエスは、私たちのすべての罪を背負って十字架にかかって死んでくださいました。それによって神に背いている罪人である私たちが許されて、神の恵みのもとに迎えられたのです。それが第二の恵みです。さらに神はその主イエスを死者の中から復活させて、新しい永遠の命を与えてくださいました。それによって主イエスを信じ、主イエスと結び合わされて生きる私たちにも、肉体の死を超えた彼方に新しい命、永遠の命に生きる希望が与えられたのです。それが第三の恵みです。そしてさらに復活して天に昇られた主イエスがもう一度この世に来てくださり、それによって今は隠されている神の恵みのご支配があらわになり、完成する時が来る、その希望をも与えられています。これが第四の恵みであります。このクリスマスに備えていくアドベントには、この主イエスの再臨、第二の到来を待ち望む時という意味もあるわけです。主イエスキリストによって示され与えられたこの父なる神の恵みは、どのようなことがあっても決して失われたり目減りすることはありません。このような決して失われることのない富を主イエスが私たちのために天に積んでくださいました。その天の富をよりどころとして生きるときに、私たちは自分の豊かさを自分の力でこの地上に積み上げ、それを誇りやよりどころとすることから自由になって、感謝と喜びを持って新しく生きていくことができるのです。でしかし主イエスが富は天に積めと言っておられるのは、私たち自身が富を天に積むようにと命じておられるということです。主イエスご自身が私たちのための富を天に積んでくださったということと、このご命令とはどう関係するのでしょうか。で今日の21節の、あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだという御言葉から、このことを考えることができます。あなたの富のあるところにあなたの心もあるという言葉は、あなたが富としてより頼んでいるもの、最も大事にしているもの、そこにあなたの心は向いているという意味でしょう。でそこからさらに言えるのは、あなたが富としてより頼んでいるのが自分の豊かさであるなら、あなたの心は自分自身へと向いている。でもしそれが天の富、神の恵みであるなら、あなたの心は神へと向いているということです。つまりここで私たちに問われているのは、あなたは何を富としてより頼んでいるのか、あなたの心はどこに向いているのかということです。でその問いに対して、父なる神が主イエスによって実現してくださった恵みこそが私の富です、それこそが私のよりどころですと 応えていくこと、それが私たちが富を天に積むことなんです。そうではなくて、自分の持っているいろいろな意味での豊かさになおより頼み、自分の富をよりどころとして生きようとしているならば、私たちは地上に富を積んでいることになります。天に富を積んでいるのか、それとも地上に富を積んでいるのかは、私たちが何を富として、どこに心を向けて生きているかということなのです。本日は旧約聖書詩編第40編が共に読まれました。この詩は富を天に積みつつ生きている信仰者の歌です。その冒頭に、主にのみ私は望みを置いていたとあります。富を天に積むというのはこういうことです。主にのみ望みを置いて、富を天に積んで生きている者の幸いをこの詩は歌っています。でその6節7節に、私の神主よ、あなたは多くの不思議な技を成し遂げられます。あなたに並ぶものはありません。私たちに対する数知れない恩計らいを私は語り伝えていきます。あなたは生贄も穀物の供え物も望まず、焼き尽くす供え物も罪の代償の供え物も求めず、ただ私の耳を開いてくださいましたとあります。主なる神はこの詩人に多くの不思議な技によって私たちに対する数知れない恩計らいを示してくださいました。つまり彼は神の恵みを豊かに体験しているんです。で、彼が体験した恵みとは、神が生贄とか供え物を求めるのではなくて、彼の耳を開いてくださったということです。主なる神は彼に生贄や供え物を求めるのでなく、つまり良い行いをして神に仕えることを求めるのではなく、彼の耳を開いて御言葉を聞かせてくださったのです。その御言葉を聞いた彼は8節で、そこで私は申します、ご覧ください、私は来ております、私のことは巻物に記されておりますと語っています。私のことは巻物に記されている、それは神の救いのご計画の中に自分の名前がしっかりと書き記されているということです。このことこそ神の御言葉によって彼が示されたこと。つまり彼は御言葉によって自分のための富が天に、神のもとにしっかりと積まれていることを示されたのです。この詩人のように私たちも自分のための豊かな富が主イエス・キリストによって天に、神のもとに蓄えられていることを毎週の礼拝において御言葉によって示されている。だから私たちも御言葉に信頼して主にのみ望みを置いて富を天に積みつつ生きていくことができるのです。お祈りをします。天の父なる御神、私たちをこの礼拝へと招いてくださり、あなたの身元に招き御言葉を語りかけてくださいましたことを感謝いたします。御言葉によってあなたが私たちのために豊かな富を主イエス・キリストによってすでに天に積んでくださっていることを示されました。私たちは自分の力で自分の富を蓄えようと悪せくしています。それをこの地上にいろいろな形での財産として蓄えようとしているし、また良い行いをすることによってそれを神様のもとに蓄えることができるかのように錯覚をしています。しかしそのように私たちが自分のものとして積んでいる富は本当に頼りにならない、失われていく 目減りしていくものです。あなたが一人子イエスキリストによって私たちのために天に用意してくださっているその恵みこそが、私たちが本当により頼むことができる、私たちのよりどころとなる宝です。その富をこそ見つめ、そのあなたの恵みに感謝をして、あなたにこそ栄光を期し、そしてそこにこそ私の本当のよりどころがあると告白をしつつ、富を天に積んで歩んでいくことができますように、そこに与えられる自分の持っているもの、自分が何を持っていたり持っていなかったりする、そのことから生じるさまざまな思い煩いから解き放たれた自由な、そして自分のものを人々と分かち合っていくことができるような歩みをどうぞ私たちに与えていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。